ハッピー防災の時間になりました。パーソナリティの中島ひろえです。ここからは草津の防災力を高めるフレッシュな情報をお届けしてまいります。今回はシリーズ第166回です。それではメンバーをご紹介しましょう。関西大学社会安全学部近藤ゼミから西出里乃さん、足立風奈さん、南優希さんです。よろしくお願いします。
はい、近藤ゼミ4回生の西出里乃です。私はこの収録の前日までボランティアに行っていました。初めての経験で不安も多かったんですけれども、被災者の方々に来てくれてありがとうっていうのを言ってもらえたこともあって、うん、行くっていう判断をしてよかったなと思っています。今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。能登の方にね行かれたということで、
はい、
ね、ちょっと天候の方があまりねこちらの方も良くなかった時期でしたけれどもね、また機会があればそのボランティアの経験をこの番組でも紹介していただけたらと思いますね。
はい、はい、お願いします。
よろしくお願いします。
はい、近藤ゼミ4回生の足立風奈です。私ちょっと体が弱いとこがありまして、こう毎月こう熱を出してたんですけど、こう3月に入ってからこう就職活動もあるので、ちょっと体調管理頑張ろうと思ってこうしっかりご飯を食べるようになったら、こう3月は1回も熱が出なかったので、これからご飯に気をつけて生活したいなというふうに思いました。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。やっぱりね食生活大事ですね。
はい、大事です。
はい、ありがとうございます。
はい、近藤ゼミ4回生の南優希です。3月から本格的に就職活動が始まって、ちょっともうそろそろピークを迎えそうな時期になってきているので、あと 1、2ヶ月ゼミ活動も並行しながら頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。忙しくなりますけれども、はい、はい、番組の方もよろしくお願いします。
はい、
そしていつものように草津市危機管理課の橋本圭司さんです。橋本さん、よろしくお願いします。
はい、草津市危機管理課の橋本圭司です。よろしくお願いします。まあ、この放送のオンエアが4月の中旬になるんですけど、
はい、
まあ、移動がまだ発表されてない時期に収録しているので、もし移動してなかったら、うん、いろんな予算を今回、うん、令和6年度予算に、盛り込ませてもらったので、はい、4月に入ったら、
うん、
まあ、予算4月からっていうこうスタートになるんで、はい、4月からしか動けない事業が結構いっぱいあるんですけど、うん、その事業をこう進めていく、マンホールトイレの整備もそうですし、トイレトレーラー買うのとかも、はい、どんどん早くやって草津市の防災対策しっかりしていきたいなと思ってます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。さて今回は西出さんがリード役ですね。西出さん、今回はどんなテーマでいきましょうか。
はい、今回は2016年4月14日から16日にかけて発生した熊本地震についてトークしていこうと思います。およそ8年前の災害になりますが、観測史上初めて同じ地域で震度7が2度発生した特徴的な災害でした。
はい、熊本地震もう8年になるんですね。風化させないようにしっかり振り返っていきましょう。
はい、では早速ですが、この地震の概要についてお伝えします。2016年4月14日午後9時26分熊本県熊本地方を震源としたマグニチュード 6.5 の地震が発生しました。益城町では震度7を観測した地震でした。その28時間後の4月16日午前1時25分には再び熊本県を震源とするマグニチュード 7.3 の地震が発生し、益城町と西原村で震度7を観測しました。また余震活動も活発で、5ヶ月間のうちに震度6強が2回、6弱が3回観測されています。
はい、本震と考えられた地震の後には規模が小さめの余震が来るのを通常は警戒しますけれども、2回目の地震の方が規模が大きくて、後から実は 本震ではなく前震だったと認定されたんですよね。1回目の地震では持ちこたえたのに2回目の地震で壊れてしまった家も多かったようです。改めて地震は油断ならないと感じました。
おっしゃる通りです。さてこの熊本地震では2024年1月時点で熊本県内では273人が命を落としたとされています。その中で約8割もの方が災害関連死とされています。そして災害関連死のほとんどが70歳以上の高齢者だったという報告もあります。高齢化社会を象徴する地震被害となってしまいました。さてここで皆さんに熊本地震についてお聞きしたいと思います。他にも何か印象に残っていることはありますか？
はい、じゃあ私からいきますと、私実は高校の時に修学旅行で熊本城に行ったんですね。なのでこの地震の時に熊本城がかなりね被害を受けたっていうニュースをね見て本当にショックだったんです。なのでもうその熊本地震イコール熊本城というかなんかそんな印象がありますね。
ありがとうございます。橋本さんはいかがですか？
はい、僕の印象としてはもう働いてからの話になってからの印象というか当時の印象って、よりも今の印象でお話しさせてもらうと結構その受援っていう言葉が強調されてた災害やったかなと、うん、熊本地震からこうそういう風潮が始まったかなと、まあ、東日本とか、うん、にもあったんですけど、
はい、
いっぱい熊本県の方に応援の職員が行って、うん、まあ、そこからその受援計画っていう計画をこう市町村とか県で作っていきましょうと応援を受ける側もこういろいろ対策、うん、そのどこで寝泊まりしてもらうとかを考えましょうっていうののお手本いうかその、
はい、
になったっていう地震っていう印象ですね。
うん、行政側としてのね、
はい、
そういった計画が進んでいったという感じですね。そうですね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ではふうなとゆうきは何かありますか？
はい、私はこう当時ツイッターでこうライオンが脱走したという情報が拡散されたことがすごく印象に残ってて、うん、そのツイッター内だけじゃなくてこうテレビでのニュース番組で報道されてたので、うん、結構そのライオン脱走という情報は結構印象に残ってます。
うん、僕はそうですね、中学2年生だったんですけど、うん、まあ、その物心がついてその夜中に地震が起こるっていうことが初めてだったので、
うん、
こんなにその午前1時ですか、こんな夜中に地震が起こるのは本当に怖いなっていう印象を受けた記憶が今でも残っています。
皆さんお答えありがとうございます。まあ、4人とも別々のお話をしてくださってそれだけでもこうたくさんの特徴というかこう目立つことが多い災害だったのかなと思います。
うん、
ではまず熊本地震の特徴の一つ災害関連死が多かった点を取り上げてみたいと思います。皆さんエコノミークラス症候群をご存知ですよね。エコノミークラス症候群とは足を動かさないことによって静脈にできた血栓が肺血管に流れて肺塞栓症になること、つまり血管を詰まらせてしまうことを言います。飛行機のエコノミークラスに長時間乗っているとリスクが高まることからこの名前がつきました。熊本地震ではエコノミークラス症候群を含むいわゆる生活不活発病が原因で亡くなった方が建物倒壊などの直接死で亡くなった方よりも圧倒的に多くいらっしゃいました。では問題です。それはなぜなのか分かりますか？
はい、僕分かります。熊本地震では車中泊をする人が多かったからですよね。何度も地震が繰り返し起きていたのですぐに逃げられる車で避難生活していた人が多かったと聞いています。しかし車の中はスペースが狭いので 足を長時間動かせなくて血栓ができてしまい、エコノミークラス症候群を引き起こしてしまったんですよね。
その通りです。車の中は窮屈ですが、地震への恐怖から車中泊を続ける人が多かったんです。ですが、その車中泊があだとなり、エコノミークラス症候群を引き起こす原因となってしまいました。
なるほど。でもそれは一言ではないですよね。仮に草津市が地震に襲われた場合でも、車中泊したい人って多いかなと思います。プライバシーが確保できるし、冷暖房完備でラジオも聞けます。となると、どうすればエコノミークラス症候群を防ぐことができるのか、具体的な対策を知っておく必要がありますよね。では西出さん、紹介していただいてもよろしいでしょうか。
はい。エコノミークラス症候群を予防するためのポイントは大きく2つあります。運動と水分補給です。
運動と、そして水分補給。運動は予想できますけれども、水分補給も大事なんですね。
はい。水分補給もエコノミークラス症候群と関係が深いんです。運動は血行不良を引き起こして血栓が固まらないようにするために必要であるということは大体想像がつきますよね。でもそれだけじゃなくて、水分不足も血行不良の原因となり得ます。避難生活では衛生面の課題が大きいトイレを我慢してしまう人も多いと思います。そのため水分をあまり取らなくなる人がいます。しかし、そうした構造はエコノミークラス症候群を引き起こす原因となりますので、意識的に気をつけていただきたいです。
なるほど。避難所のトイレの環境に関しては橋本さんから前回お話がありましたよね。
はい。確かに能登半島でもトイレの導入には時間がかかっていました。被災者の方々がトイレトレーラーのような設備が整うまでは、できるだけトイレを控えてしまうのも無理はありません。我慢せずにトイレに行きましょうと呼びかけるだけでは根本的な解決にはならないので、難しい問題だと思います。
ストレスなく使えるトイレがあれば我慢する必要もなくなります。トイレ環境の整備は水分不足の解消にもつながり、確実にエコノミークラス症候群の予防になりますよね。注意喚起を呼びかけるソフト面の対策だけでなく、トイレを完備するハード面の対策にも力を入れる必要があると思います。そして運動に関しては、避難所などであまり動いている姿を見ないご高齢の方がいたら声をかけてみるなど、周りのサポートも命を守ることにつながりますので、周囲の人との協力も重要になると思います。
はい、西出さん、説明ありがとうございます。さて、熊本地震の特徴の一つであるエコノミークラス症候群について振り返ってみました。エコノミークラス症候群は防ごうと努めることで必ず防ぐことができるはずですので、しっかり知識を頭に入れて、いざという時に危険な状態にならないようみんなで注意していきましょう。ではここで一旦ブレイクといたしましょう。ハッピー防災では元気になる曲、心の励みになる曲をお届けしています。今回は南ゆうきさんが紹介してくれます。
はい。今回私が紹介する曲はクリーピーナッツさんと生田リラさんのバカ真面目です。この曲はいつも毎日真面目に頑張っている皆さんに幸あれというメッセージが込められていて、辛い時、しんどい時に元気づけられる曲です。元気がないなっていう時にはぜひ聴いていただきたいので、歌詞に注目をして聴いてみてください。
はい。それでは南ゆうきさんのリクエストでクリーピーナッツ生田リラさんでバカ真面目お聴きください。ハッピー防災、引き続きお送りしていきます。リード役、後半も引き続いて西出さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。前半では8年前のこの時期に発生した熊本地震の特徴であるエコノミークラス症候群についてトークしました。後半も引き続き熊本地震についてお話ししていきたいと思います。では 先ほどふーちゃんが言ってくれたライオンの話を振り返ってみましょう。ライオンの話題というのはつまりデマのことです。地震のせいで動物園からライオンが逃げ出してしまった旨のポスト、旧ツイッターが熊本県内で最初に震度7を観測した前震の直後に投稿されました。ちなみに中島さんはこの件を覚えていますか？
はい、ポストはやってないんですけども、こうニュースなどで出てきたりとか、あのライオンがね本当に歩いてるような感じで、はい、本当にあったんかなと思ってちょっとびっくりするような感じでしたけれども、ふざけてましたよね本当に。
そうですよね、ニュースで取り上げられるほどすごく広がっていた話題だなと思います、
うん、はい、
この投稿は瞬く間に拡散されてしまい、リポスト、旧リツイートは1時間で2万件を超えました、
うん、
この数字からも国民がこのポストに翻弄されてしまったことがわかります。そしてこの影響で熊本市動植物園には翌日15日までに100件以上の問い合わせ電話が来たそうです、
うん、
地震の影響で非常時業務がたくさんあるはずなのに、デマのせいで業務が増えてしまって動物園はさらに混乱したと思います。またテキストだけでなく実際にライオンが道路を歩いている写真が添付されていたことがここまで大ごとになった要因なのかなと思います。当時はツイッターから最新の情報を得ていた人も多いと思うので、動揺している被災者をさらに混乱させるようなデマ情報を発信したことは決して許してはいけないですよね。
そうですよね、確かに写真が添付されていたことは拡散に大きな影響を与えたように思います。またデマは被災者の情報集めを妨害し混乱を助長させてしまうので、発信も拡散もしないことが基本だと思います。でも大阪北部地震でもデマが話題になっていましたよね。
はい、大阪北部地震でもデマはたくさんありました。例えば京阪電車が脱線したとか、京セラドームの屋根に亀裂が入ったとか、そして熊本地震の時と同じように動物園からシマウマが脱走したというデマが画像とともにツイートされていました。
はい、まあ、こういうのを愉快犯って言うんですよね、まあ、それにしても本当に悪質で困ったもんですよね。
そうですよね、少し付け加えるとシマウマの件については悪質なデマ情報でしたが、京阪電車の件については脱線しそうなぐらい揺れたというツイートが元になったようです。
うん、
また京セラドームに関しては点検用の階段を亀裂と見間違えたようです。しかしこういった関連ワードや勘違いから始まってネット上では好き勝手に拡散していきます。やはり私たちは冷静に落ち着いて情報を取り扱う情報リテラシーを身につけておくことが重要だと思います。
はい、SNS の普及で簡単に多くの情報を手に入れることができる世の中になってきましたが、時としてそれが問題になってくるわけですよね。デマには気をつけること、そのためにも役所などの公的な情報を確認することが必要だと思います。
はい、他にも西日本豪雨においてもデマ情報が話題になったケースもありましたし、能登半島地震でも救助要請情報自体がデマだったケースもあります、うん、今後も気をつけておかなければなりません。さて最後にもう一つ、熊本地震に関連して先ほど中島さんから話題が上がりました熊本城の被害についても振り返っておきたいと思います。熊本地震では熊本城の敷地内33の施設すべてで瓦が落ちる、櫓が倒れるといったような被害がありました。天守閣は鉄筋コンクリートで復元された建物だったこともあり、建物自体の倒壊はありませんでしたが、最上階の瓦がほとんど落ちてしまったことや石垣の一部が崩落する被害がありました。この石垣の被害ではおよそ10万個の積み直しが必要となり、被害総額は630億円を超えるとまで言われました。
はい、 まあ、時間が夜だったので良かったんですが、観光客などがたくさんいる時間帯だったら川荒れが落ちてきて危なかったですよね。ところで最近あまりニュースで聞くことも少ないんですけども、現在はどのような状況なんでしょうか。
はい、現在は天守閣の復旧は完了しています、うん、しかし全体で見るとまだ2割ほどしか進んでいないようで、
うん、
昨年度発表された復旧基本計画では当初の見込みよりも15年延長されて、完全復旧するのは2052年度という見通しがなされています。
少し補足させていただきますと、近年の災害で熊本城ほどの被災をした城が他にないため、調査や復旧の仕方の検討、専門家や技術者の育成に時間が要しているようです。多くの問題点が新たに見つかった、まさに未曽有の災害と言えます。
そうなんですね。熊本城は熊本観光の目玉ですからね、完全復旧が待ち遠しいですよね。
そんな中島さんに耳寄りな情報です。
わ、
復興城主という制度です。
うん、
熊本城の復旧工事に寄付することで城主になれるんです。
え、初めて聞きました。何でしょうかそれ、ちょっと詳しく教えてください。
はい、詳しくは熊本城のホームページを参照していただくとして、概要をお伝えしますと、1回につき1万円以上の寄付をすると復興城主として登録され、特典が得られます。例えば城主の証、城主証です。また熊本市の観光施設や協賛店で特典を受けることができる優待書、城主手形が発行されます。
うん、
さらに城主になった人の名前がデジタル本命版に掲載されます。これは大天守4階および復興城主受付横に設置されたサイネージで表示されるんです。え、それだけと思っているフラチナあなた熊本市が管理する施設への無料入園サービスもあり、他にも熊本県物産館ではお買い物代金から 5% の割引が受けられるんです。どうです、結構いいですよね。
うん、
これまでに13万人以上が寄付していて29億円以上集まりました。今がチャンス、乗り遅れないようにしましょう。
はい、復興城主知りませんでした。なんかめちゃめちゃお得ですね。ねえ、熊本観光の予定がある人はうまくすれば元がこう取れてしまうかもしれませんよね。はい、くまモンの、ね、いろんなもの買えますよね。
確かに
情報ありがとうございました。さて今回は熊本地震をテーマに、前半はエコノミークラス症候群について、後半はデマ情報と熊本城についてトークしました。それでは今回の感想を出演したメンバーに伺っていきたいと思います。まず足立さんお願いします。
はい、エコノミークラス症候群やデマ情報などは熊本地震をはじめ他の大きな災害の際に話題になっていることでもあるため、自分自身も全部信じるとか対策しないっていうようにせず気をつける必要があると感じました。
うん、
また最後に紹介された復興城主、私自身すごく気になったので、うん、私もちょっと寄付したいなっていうふうに思いました。
はい、ありがとうございます、ね、ぜひ城主になってください。
はい、
続いて南さんお願いします。
はい、今回熊本地震について取り上げたんですけれども、なんか私の主観になってしまうんですけど、阪神淡路大震災だったり、
うん、
東日本大震災に比べてやっぱなんかちょっと存在感が薄いなっていうふうに感じる災害で、うん、まあ結構忘れられた方もいるかなっていうふうに思うんですけど、
はい、
まあ、こういった災害でから学べることっていうのもたくさんあるので、なんか今後もなんか皆さんが忘れてそうな災害を取り上げてここでまたお話しできればなっていうふうに思ってます。
そうですね、震度7が2回発生したというね、ちょっと怖いね、地震だったので、ぜひ覚えておいていただきたい大きな地震ですよね。
はい、
はい、そして今日のリード役を担当していただいた西出さんお願いします。
はい、 大きな災害が起こると、うん、今回取り上げた熊本地震のようにこう特徴というか何か目立つものっていうのがを持つことが多いと思うんですけど、今回のようにそういう特徴を取り上げるだけではなくて、こう複数の災害で共通していることであったり、
うん、
よくあることにもしっかり関心持って、でそういう共通していることを防ぐことは前提として考えて、うん、で今回の原稿のように特徴に注目していくことが大切なのかなと思いました。
うん、そうですよね。あのエコノミークラス症候群っていう言葉も最初は何っていう感じだったのですけれども、やっぱり何回も何回もこうニュースで取り上げられたりとか被害に出ている方があったりすると、やはりこう繰り返し繰り返し私たちもこの番組で伝えていかなければいけないなと強く思いましたね。はい、それでは最後に草津市危機管理課の橋本さん、お願いします。
はい、前半はエコノミークラス症候群ということで、草津市でもおそらく大地震が発生した時に、車中泊の方とか増えるだろうなと予想されるところで、うん、やっぱりその時その時にその、まあ、運動しましょうとか、
はい、
水分取りましょうとかいう呼びかけを、まあ、市としてさせてもらったとしても、やっぱり先ほど言ってたようにトイレの問題とかがハード整備が追いついていないと、そうは言ってもっていう部分があるんで、うん、やっぱり行政としては早期のハードの復旧っていうところを念頭に置いて行動していく必要があるのかなと改めて思いました。で後半デマ情報なんですけど、1月1日の能登半島地震でも未だにあるいうようなところがあったんで、うん、ああいったところはもうすぐに自治体なり県なり国なりがもうデマっていうのをこうすぐに対応して、
はい、
拡散されるのをまず防ぐっていうことも大切なのかなと思います。うん、今回のやつでもなんかあんまりそれを見た覚えがなかったんで、うん、まあちょこちょこあったような気もしますけど、
うん、
早かったか言われるとなんか拡散しきってからやったような気もするんで、うん、まあそういったところへのこうアンテナっていうのも貼っとく必要があるんかなと思います。まあ実際はそんな対応も難しい部分はあるっていうのは重々承知しているところなんですけど、
うん、
まあそういったところも踏まえつつ今後の災害対策にちょっと生かしていきたいなと思いました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。今回は熊本地震についてね、いろいろと調べていただいて、西出さんありがとうございました。さてハッピー防災、そろそろ時間も迫ってまいりました。今回の出演は関西大学社会安全学部近藤ゼミから西出里乃さん、足立風奈さん、南由紀さん、そして草津市危機管理課の橋本圭司さんでした。皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
これまでの放送内容は FM 草津のホームページから全国どこからでもいつでも聞くことができます。ぜひ周りの人にもお勧めください。次回の放送は5月7日の予定です。ハッピー防災、次回もどうぞお楽しみに。